君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。前回吉本バナナさんの悲しい予感という本を読んだ話をして、まあそれのいろんな感想がありえたんですけど、それのごくなんていうかな、感想の一端みたいな話をしたんですよね。で、そうするとね、とあるところで、雨や乗り水さんからコメントをいただきまして、雨屋さんは実はこの作品には関わりがあって、今東京でやってもうすぐ大阪に来る舞台、悲しい予感の舞台のね、サウンドデザインをやってはるんですよ。まあそんなこともあって、コメントをくださってですね。で、まあコメントはコメントなんですけど、普通のコメントじゃちょっとないですよね。なんか僕が前も言ったけど、その悲しい予感も含めて、バナナさんの小説3冊しか読んでないんですよね。どれも初期の小説なんですね。キッチン、悲しい予感、そしてアムリタで、割とというか相当おそらくは吉本バナナさんの本を読み込んでいるところの雨屋さんはですね、次に読むとしたら何だろうという、その3冊の次にね、読むとしたら何がいいんだろうっていうことをどうも考えはったらしくて、でいろいろ考えた末、ふとあれと思いついたのがイルカという小説だと言うんですよ。まあ不思議な進め方をする人で、絶対これを進めようっていうふうに進めるんやったともかくね、なぜかそれを思いついたんですけどっていうような進め方をするって、なんともね、不思議な感じですね。これもなんかコツンと当たったっていうことなんですかね。なんかそういうちょっと変わった進め方をされると、なんか進められたんか進められてんのかわからんような感じで、でもまあとっても気になる。で、まあ本屋ふらふらっと行って、たまたま彦根の一番近所の本屋にね、そのイルカがあったんですよね。まああってあったんですけど、まああったんでね、買ったんですよ。買ったんですけど、ちょっと困ったなって思ったんですね。なぜ困ったかというと、実は、僕は数日前からカラマーゾフの兄弟を読み始めてるんです。で、まあいろいろ事情があるんですけど、僕は実は二十歳ぐらいから前も言ったけど、小説っていうものにとんと気が向かなくなって、あんまり小説読んでないんですよ。多分当時のまあいわゆるなんかね、大学生でそこそこ文学とかに興味のある人やったら、まず間違いなく読んでそうなラインナップっていうのを僕はごっそり読んでないんですね。で、まあカラマーゾフの兄弟なんていうのは言うたらスタンダードじゃないですか。ドスタンダード、ドスタンダードですよ。ちょっとでもね、本についてなんか語ろうっちゅう人やったら、まあ読んどけっちゅうもんでしょ、おそらくはね。でも僕読んでなかったんですね。これ、まあ、どうなんでしょう。漫画を語っていながら、 ポーの一族読んでないぐらい恥ずかしいですかね。いや、ポーの一族か。漫画とは何ぞやっていうことを偉そうに言ってるけど、火の鳥読んでないぐらい恥ずかしいですかね。なんかそれ、恥ずかしさレベル、それぐらいの、あの、感じの、まあ、作品。世間的にはね。まあでも読んでないな、しょうがない。しょうがないんやけど、ちょっと、最近、詳しくは言いませんけど、いくつか複数の、気になることがパンとあって、読み始めちゃったんですよね。あの、ちょうどね、カラマゾフの兄弟、今、あの、公文社の新約文庫っていうところから、あの、新しい訳が出てるんですけど、これがまたね、スラスラ、ええ感じで、こう、行くんですよね。あの、固有名詞の省略の仕方とかがうまいんかな。まあ、あと、その口調もいいんですよね。なんか、庄司薫か誰かが書いてるみたいな感じの書き方なんですよね。なんかこう、つるつる読めるんですよ、とにかくね。ほんで、こりゃいいわい、と思ってね。これやっぱり翻訳した人がすごい上手いんやと思いますけども、ええ感じで、まあ、読んでるところなんですよね。しかもこれ困ったことに、カラマーゾフの兄弟って第4部まであるんですけど、今第2部までが出てるんですよね。で、ちょうど、おとついやったかな。おとついその第2部の、一つの山場、を読んだところで、山場っていうのはそのカラマーゾフの兄弟のね、お兄さんのイワンっていうのがね、イワンがなんかとうとうと、自分の宗教観と世界観を述べるとこがあって、そこをやっぱりちょっとググッと来てたとこなんですよね。で、まあそんなのを読んでる時ってその状態をキープしたいじゃないですか。で、僕はもう多分、その公文社の新約文庫が出るのが待ちきれないから、このまま前から出てる新潮文庫にスライドして全部読んでしまおうっていう勢いなんですよね。今まさにその勢いなんですけど、そこへですよ。そこへ、いるかどうなのかということなんですよね。で、結論から言うと読んじゃったんですけど、いるかはね、これはすごい面白い体験でした。というのは、話はカラマーゾフの兄弟に始まるんですけど、僕カラマーゾフの兄弟ってね、あんまり予備知識なしに読んだんですけど、とはいえね、噂は聞いてたんですよ。噂はね、どういう噂かっていうと、ドストエフスキーの文学はポリフォニーである、カーニバルであるというような噂ですね。ミカのポリフォニーであるってのは、うがった言い方も聞いたことがあります。まあ、ポリフォニー、多声、多くの、声、多声性に満ちた文学であるというような、キャッチフレーズをですね、いろんなところから聞いてたんですね。これはバフチンって、ミハイル・バフチンっていう人が、指摘した話ですけど、ことなんですけどもね、ポリフォニーである。でね、僕そういう話を聞いてたんでね、ほほう、ポリフォニーかと思って読み始めたんですよね。ところが僕の思ってるポリフォニーと全然違ったんですよね。僕はポリフォニーって言われたら、あるいはまあ多声でもいいんですけども、多くの声、こと、声って言われたらすぐ思い浮かべるのは音楽とか会話なんですよね。音楽のポリフォニーは何かっていうと、モノフォニーに対するポリフォニーっていうのは、複数の旋律が同時にああ言ったりこう言ったりする バッハの2世のインベンションとか3世のインベンションとかでもいいし、交響曲でもいいですけども、とにかく同時にいろんなことがパーッとこう進行するような線がね、そういうものがポリフォニー、あるいは会話で、あっちでこんなこと言ってる間にこっちでこんなこと言ってる、同時にいろんな声がバーッとなってる状態、あるいは同時でないとしても、矢継ぎ早に誰かが超えて超えて超えて超えて超えてっていうポンポンポンポン、もう漫才みたいに会話が進んでいる、まあそんなイメージだったんですね、ポリフォニーって。ところが、カラマーゾフの兄弟を呼んで、すごい面白いんですけど、全然これポリフォニーやないと思ったんですよね。というのはね、なるほど、何人もの人が出てきますよ。で、出てくるたびにその人の話法で、話していきますよ。だから、長い目で見たら、ものすごい長い目で見たら、なるほど、たくさんの声が、変わる変わる出てきて、多くの声があると言えんこともないけど、でも、それにしてはね、一人の、弁舌がすごい長いんですよ。すごい長い。なんじゃらほいちゅうぐらい長いんですよね。例えば、その教会に、家族で、教会やないわ、僧院かな、僧院に、僧院っていうのは盆さんの僧侶の僧に病院の院ですけど、僧院に、家族で出かけていく、で長老様に、お目通りを願って、祝福してもらうっていうような下りのところで、そこで家族の悩みを、長老様に聞いてもらうっていう場面があるんですよね、カラマゾフの第一部でね。で、そこでその言うたら、信者にとってはもうたまらんぐらい神聖なる席で、その兄弟のお父さんであるところのフィオドルっていうのが、これがもう、根っからの女好きのんべえ、破天荒、とにかくものすごい破綻した、人で、しかも、何か真剣な場面になると同型を演じずにはいられないっていう性格の持ち主で、とにかく、その長老の前でも延々と、誰に当てつけてんのかようわからん、ものすごい長い、皮肉なのか罵倒なのか、弁明なのか、よう分からへんことずらずらずらずらっと言うんですよね。延々と言うんですよね。それはもうあたかもその僧院っていう、言うたら神聖なる場所をこう丸ごとその道家の弁舌で乗っ取ってしまったかのような、ものすごいこう圧倒的な長台詞を言うわけです。で、僕そういうのを読んでてね、これはなんか確かに、すごい声の力だと思ったんだけど、その小説の中の声としてね、すごい声の力だと思ったんだけど、それはポリフォニーっていうよりは乗っ取りだなって思ったんですね。乗っ取りだなって思った。つまりそこまで誰かが何か言ってその小説のトーンを決めてたある空気っていうのが、そのお父さんが喋り出すと、小説の中でそのお父さんが喋り出すと、それまでの空気が一変してしまう、その僧院の空気を一変させるようなものすごい力でもって、その場を乗っ取ってしまう。 そういうことが、そのカラマゾフの兄弟ってどんどん起こるんですよね。それも主人公である兄弟とかお父さんだけじゃなくて、その一人一人のこう早くと言ったらおかしいですけどね、登場人物が喋るたびに起こるんですよね。一人一人が喋るたびに、どんどんどんどんその前にあったある種の空気っていうのがこうズバーンとその話で乗っ取られるようなね、感じがするですよ。第2部の最初に出てくるね、赤すりって呼ばれているひげの、惨めな男がおるんですけども、この男のセリフとかもね、ものすごいそれまでの空気を一変させる。もうこれそんな間だからマゾフの話になるから、いや、しませんけど、詳しくはね、とにかく、僕が、今第2部ほぼ読み終えているところまで来て、やっぱものすごいなと思うのは、その声の多さとかポリフォニーというよりは、その今までの声を別の声がズバーンと完全に乗っ取ってしまう、その鮮やかな乗っ取り方なんですよね。それがすごいなと思ってた。でですよ、話はまた戻りますけども、そんなことを考えてる矢先、そんな、カラマーゾフ的な気分に浸っている私に突然イルカがやってきたわけですよね。そんなもう言うたら、ベラン名なんて言うたら、圧倒的な声、また声の連続に浸ってる私に全然違うトーンの、だいたい吉本バナナさんの、大体言うて、偉そうに、まだ4冊目やないね。吉本バナナさんの小説のトーンって、こう、かなり叙事的じゃないですか。そんなにこう、なんていうのかな、感情の本流をこう、バーッと出していく。主人公がこう、バーッと、声を上げるっていうよりは、たとえ実際にはその声を上げるっていう行為があるかもしれへんけど、それでもやっぱりこう小説のその骨となる叙述っていうのはすっごい叙事的やと僕思うんですよね。すごいこうなんていうかな、くっきりと一定のトーンで描写を進めてはると思うんですよ。でそれはイルカっていう小説でも僕すごい変わらないなと思って読んでたんです。だからこうすごい不思議な感じがするんですよね。だってそのカラマーゾフのぐちゃぐちゃな、まあ、褒めてるんです、褒めてるもん、そのドストエフスキーを褒めて通すね、声、このぐっちゃぐちゃな声が声をまた乗っ取っていく、また声が乗っ取っていくっていう連続をこう味わってる、まあ最中にですね、スパーンとこう乗っ取るというよりは、どう言ったらいいんですかね、それと全くトーンの違う言葉がこうまたなんていうかな、僕のある種のこう時間の流れをこうふっとこう、変えてしまう、もう全然違う空気にふっと変えてしまうね。不思議な感じですね。で、これまたとても面白い小説だなと思ったんだけど、面白いっていうかね、なんかこう何とも言えん、こう、そのいいことも悪いこともこうあるところでスッと一つ流れになるね。そのあるところで一つ流れになるこうつなげ方というのが実になんていうかな、ブレないですよね。 僕この吉本バナナという人のブレなさってすごいなと思うんですけど、このなんというかな、こうまがまがしいものとか気持ちのいいものとかをどう言ったらいいんでしょう、カチッと綴っていくんですよね。カチッと綴っていく、そのブレなさ加減、まあ小説の言葉がブレてないんだと思うんですけども、つまりはそれらを一個一個語っていく語り口がブレてないからそう感じだと思うんですよね。すごいなと思って、でまあそれはそれとして、そのイルカっていうのはまあ帯とかにも書かれてますけど、子供が生まれる話なんですよね。これネタバレになるのかな、これもね難しいな。これ言うてんかな。まあ筋は言いませんけども、一切一切って子供が生まれる話って言ったらこれは言ったことになるのか。まあとにかく、その小説の中で僕はハッとしたことがあって、その子供を身ごもった、主人公があることにちょっとパラパラっとあることを言うんですけど、それはねちょっと言いましょうか。まあまああるいろんなことがあったと、その自分がなおも子供をお腹にはらんでいる、その感覚を私が何かに乗っ取られている、そう思ったとこう書いたんですね。でここからなんですけど、これを赤ん坊の生命に乗っ取られていると考える人が多くても無理はないと思った。でも違う、生物としての自分に乗っ取られているのだったとこう書いてあるんです。でもちろん今僕わざと文脈を、説明せずにいきなりこのフレーズ抜いてきましたから、前後読めば今言った感覚ってもっと分かりやすくなると思うんですけど、ここではあえてそれは言いません。言わない限りに僕はむしろその前後の文脈と切り離して突然今読んだとこがポップアップしたんですね。つまりそれってカラマーゾフやんって思ったんですよね。そう、完全にそこまであった声が別の声に乗っ取られる感じね。で、もう一つ思ったのは、吉本バナナさんって小説家やなって思ったんですね。つまり、乗っ取られるっていうことを、こう、感じるときに、自分じゃない誰かが感じる。自分じゃない誰かがいるっていう感じ。これはまあ割と一番、パッとわかる考え方なんですよね。自分じゃない誰かが飛びつくって。でも、彼女はそうは、言わずに違うっていうんですよね。生物としての自分に乗っ取られている。だから、丸々としての自分に乗っ取られている。言い方をする。まあだから、言うたら、自分が割れてるんですね。自分が割れてる感じ。自分が割れてて、その割れた一方の自分、例えば生物としての自分に、もう一方の自分が乗っ取られてる。っていう、そういう感覚として、その妊娠してるっていうことを考える。まあ僕は自分で妊娠したこともありませんし、子供もいませんので、それがどういう感覚なのかっていうのはものすごい当てずっぽうでしか多分分かってないんですけども、ただそのね 自分が二つに割れて、その割れた自分の間で乗っ取りっていう感じがごそっと起こるっていうのが、実を言えば、カラマゾフの兄弟やと、まあ思ったんですよね。カラマゾフの兄弟ってものすごい、一つの声が別の声を乗っ取ってしまうんですけども、でもよく考えたらそれドストエフスキーっていう人が一人で書いたものなんですよね。一人で書いてるのにこんだけ鮮やかに乗っ取られる人って何なんっていう感じですね。それが、そういう感じっていうのがカラマゾフの兄弟読んでるときにやっぱり圧倒的にすごいと思うところなんですけど、それとは全く形は違いますけども、それを読んでる最中にいるかっていう、これまた全然違うトーンの小説が、まあ僕の時間をいわば乗っ取って、その乗っ取ってるそのイルカっていう小説の中に乗っ取りの話が出てくるんだね。ちょっと驚いたんですね。ややこしい話してますかね。ややこしくて理屈っぽくて、しかもなんか何残っちゃっていう感じの話ですけど、そんな、なんていうんですかね、乗っ取りの時間を、たまさか過ごしてしまいました。そんな、なんか乗っ取り小説っていうか、乗っ取りの時間として、この、イルカっていう小説を読んでる時間がありました。まあ、ややこしい話をしてます。それじゃまた。